はい、始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。私、変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はい、というわけでですね、今回も、友人お二人を招いてですね、雑談をしていきたいと思います。テーマはですね、もう今年2025年ですか、12月と、もう年のせいですね。はい、ということでですね、この2025年に始めた新しいこと、だったりとかですね、あとは、何か新しく始めたことを継続するにあたって何か心がけていることだったり、来年ですね、2026年に向けて、なんかやろうとしていることがあるかみたいな、抱負みたいな感じですかね。そんな話をしていきたいと思います。はい、ということで、いつものお二人に来ていただきました。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、ではもう12月と、はい、もうあと1週間くらいですか、10日っつうか、そんなもんか。はい、ということで、2025年になんか新しく始めましたみたいな、もちろん今までこの3人で喋ってきて、知ってるものもあるじゃあるんですけど、はい、なんか根本さんなんかあります？なんか急に振りますけど
2025
年の、
はい、
はい、なんか新しく始めましたみたいな。
ああ、そうですね。新しく始めたし、
仕事じゃなくても趣味でも何でもいいんですけど、2025年、別に最近始めましたでもいいんですけどね。
最近始めましたは。
でもいい。
いや、そういえばあんま始めてるのないなって。
お
ぉ。いう感じですかね。店長。
店長ですね。
店長です。
店長に始めました。始めました。いいですね、なんか。でも店長経験とかでも前もありますもんね。
ありますあります。
だけど今の店舗では店長を始めましたみたいなんですね。
そうですね。
いや、確かに環境違うとね、店長という、役職としては一緒かもしれないけど、環境違うと全然違いますもんね。
そうですね、環境をおっしゃるようにそうですし、あとはちょっと自分の考え方自体もなんか別の気持ちでやるようになったかなっていうのはありますね。
もう以前とはって感じですね。
そうですね、以前ってやっぱちょっとガツガツしてたんですよね、多分、我が我がみたいな。今はもう後ろにいます。
大
体見守ってるというか、
なるほど、
あんまり口出さないようにしたいなっていうのがあって、ですかね。だから例えばなんか患者さんと揉めて、というかなんかクレームつながりそうみたいなのもちろん自分が出てきますけど、それ以外はちょっともうある程度任せちゃおうかなっていうことで、こうしたいみたいなのあればやってみたらどうっていう、やったりとか、じゃあこういうやり方もあるみたいだよとかっていう風にして、なるべくやってもらうっていう風に、
なるほど、
したかね。はい、
素晴らしい。
いえいえいえ、
それはやっぱりあれですか、その、はい、なんかいろんな経験もそうですけど、
はい、
読書したりとかそういうのもそうなんでしょうけど、
そうですね、時代背景もあってたりするの。
ああ、なるほど。
やっぱ今の人たちあんまりね、こう、もともとそうかもしれないですけど、マイクロマネジメントみたいなのって、
ああ、確かに。
脳なんですよね、完全に。私ももちろん自分がされるのも好きじゃないんですけど。
確かに、マイクロマネジメントは嫌ですよね。
嫌なんですよね。だからそこはもちろんやらないっていうのもそうですし、あとはなんか今、これ勝手な私の印象ですけど、あんまりこれやりたいあれやりたいみたいなのがあまり出てこなくてなのか、拾えてないのか分かんないんですけど、ちょっと前の会社でやってた頃よりは出ないなっていう印象なんですよ。 ていうのもあるので、うん、じゃあ自分が何に興味があってとか、うん、あとこの仕事を通してでもいいんですけど、うん、なんかその毎日を通して何をこう提案していきたいとか実現していきたいんだみたいな、
うんうんうんうん、
ところにちょっと目を向けてほしいなと思っていて、なのでなんか一つ一つ小さなことでも自分で決定してもらうっていうふうに向けていきたいなっていう、
いいですね、
ところがありますかね。
なるほど、
はい、
なんかそういうふうに見守ってて少しずつこう変化とかも出てきてる感触とかあるんですか？
はい、あ、そうですね、なんか、
うん、
最初の頃ってこれどうしますみたいなのを結構聞いてきたりというか、まあ、相談っていう体ですけど、うん、もう意思決定してくれっていう感じが伺えたんです
よ。はいはいはいはいはい。
なんですけど今ちょっとずつ変わってって、もう私になんか承認得なくてもある程度やっちゃうとか決めてとか、それこそなんか例えばお金がかかりそうなとこだけ相談来るとか、本当に困ってる時だけ相談来るとかっていう風になったので、
お
それは良かったなって思ってますね。やっぱり
いい
自分で決めてもらう、困ったらもちろん出てくから、
うん、
まずやってみたらってい
う
ところまで今のところできてるかなって気がしますね、今年。
いや素晴らしい。
はい、
はい、確かにたまにいますもんね、あの疑似紹介すらお伺い立ててくる人新人
ですですですです、そうです、これどうしますとどう思うって聞きたくなっちゃうんです
か。そうそうそうそうそう、
はい、
いやー確かにね、でも疑似紹介そっか、まあでもあるわな、あるけど、でもあれじゃないですか、今例えば疑似紹介はまだないかもしれないですけど、うんうん、まあ例えば役歴とかでもなんかこうね、うん、AI がこうある程度こういう指導をしたらどうですかみたいな提案 してくるような役歴とかも出てきているような話を聞いたことがあって、
はいはい、
うん、そうするとあれですもんね、まさにそんな、そまあなんかちょっとさっきの疑似紹介とは違うけど、それを鵜呑みにするっつうか、まあ、別にもう鵜呑みに、
うんうん、
まあそんな外れたことは言わない、ね、提案してこないんでしょうけど、
うん、
うん、なんかそうやって自己決定何回みたいなのありますよね、きっとね、多分ね、多分そういうの問われてくんじゃないかなと思って
、
うん、
なるほど、
うん、なんつうんだろうな、もちろんだってそれ別に提案を選ばなくてもいいんだけどみたいな、
うんうん、
うん、なんかそうすると どうなっていくのかなとか思ったりはしますけどね。うん、
うん、そうっすね、関係性なのかな、なんだろうな
まあでも関係性とかもあるでしょうね、うん、
そうですね、
いやそれこそなんかわかんないですけど、うん、その上司というか、
うん、
にお、うん、顔色をうかがうような、
うん、
いやわかんないですけどね、まあそのあんま疑義紹介とかじゃないかもしれないですけど、あ後からなんかいろいろ例えばすごい細かくなんであんなことしたんだとかっていうような人だとい
やそうなんそうなん、
うん、例えばですけどね、うん、そうするとね、あらかじめこれってこれでいいんですかとか聞きたくなっちゃう、
なりますよね、
なることはあるかなとか思ったりとか、
はい、うん、やっぱしゃぶ台返しするとか、
うんうんうん、
こうなんか全部巻き取るような
はいはいはい、
感じは極力したくないっていうか、まあ一切やりたくないんですけど、
うんうんうん、
ね、それこそ誰だっけ、伊藤洋一さんの言葉が好きで、
おお洋一さん、
はい、なんだっけ、平時はアフターユー、ユージはフォローミー、平時はアフターユーっていう言葉があるんですけど、やっぱりなんかこうね、それこそ一応店長っていう役職というか肩書きあるんで、
うんうん
うん、やっぱ ね、これって会社にとってとか、この薬局にとってとか、
うんうんうん、
従業員一人一人にとってとか、
うんうんうん、
それこそ患者さんにとってっていうところを見たときに、
うんうん、
どうやらこれマイナスになりそうだぜっていうか、
うんうんうん、
間違いなくクレームつながりそうだぜとか、
うんうん、
で今後も来てくんなそうみたいな、そういったなんかクリティカルになんか起きそうな時ってのはやっぱ出てかなきゃいけないよねっていうのがあったりですとか、まあそれこそなんか災害の時とかですよね、
うんうんうんうん、
でうちって一応その防災防火の管理置かなきゃいけなくて、う
ん、
なんかビルの中にあるので、
あ、そうなんですね、でなるほど、
そうなんです、でそれ一応大体店長が取ってきてて、
はいはいはいはい、
なので私多分そういうなんか起きた時にやっぱりその指揮をしなきゃいけなかったり、うんうん、その避難経路ここでとか、うんうん、その患者さんの避難を先にしてとか、
は
い、従業員の安全性も確保した上で最後その行政に連絡しなきゃいけないとか、
うんうんうん、
だからやっぱそういう時には率先して動かなきゃいけない、
うんうんうん、
っていうのあるんですけど、そういう場合はまあね、さておき、
うんうん、
じゃあ普段の業務の中でそんなにね我がって出てく必要あるのかなって言ったら、
うんうんうんうん、
そんなに正解ってないんじゃないかなと思うんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱ場面であったりだとか、この患者さんに対してはこの対応がやっぱいいよねとかっていうので、
うんうんうん、
やっぱそのなんか、まあ、場当たり的じゃないですけど、
うんうん、
その状況になってみないと分かんない時って多分出てくるんですよね、いっぱい、
うんうん、
なんかこう、神経質で、
はいはいはい、
ちょっと副作用の話あんま出さない方がいいよねみたいな、事前にそのね患者情報シートとかで分かってれば、
うんうん、はい、
まあ、それなりの対応すると思うんですけど、
うんうん、
いや何もメッセージ書いてないんだけど、どうやらこの人なんか揉めそうだぞみたいなのって多分対面したらわかるんですよね、
うんうんうん
うん、とか今日なんとなく虫の居所悪そうみたいな、
うんうんうん、
その時の正解って別に結果論でしかないんで、
うんうんうん、
そこで後から詰めるってやっぱ良くないなと思うんですよね、
うん、
事前情報ない状況でとか、いやまさかこの患者さんがこんなこと言い出すと思わなかったとか、そうなので、なんかあんまりそういうのをやっていくのって結論ありきというか、
はいはいはい、
安全なとこから文句言ってるだけじゃないですか、
うんうんうん、まあ確かにそうですよね、
そしたらじゃああなた対応すればってなっちゃうんで、ね、
うんうんうん、
はい、だからそれはやっぱやりたくなくて、
うんうんうん、
なんかもしなんかねそういう対応困ったら一緒に考えていきたいなっていう方になってますかね、
今は、うん、素晴らしい、
じゃあ次こうしてみるとか、
うんうんうんうんうん、うん、
じゃあみんなでこういう風にやってみよっかとか、
うんうんうんうん、
もうなんか修正する前提でまず一旦じゃあこれやってみようみたいなのを心がけてますね、
うん、
なんかそうするとなんていうんですか、個人に向かないじゃないですか、
まあそうですよね、確か
にその制度っていうかシステムに話がいくので、はい、
うんうんうん、
じゃあこれでやってみたけどうまくいかないからこっちにしてみるとかって話しやすいんですよね、
うん
うん、で現場からやっぱ声出るんですよね、
なん
かこっちの方が良さそうっすよみたいな、
なるほど、
じゃあそうするみたいな感じで、はい、
なんかまあよく言われる言葉だと、なんかその心理的安全性みたいなのもなんかこう、
はいはい、
うん、できてそうですよね、なんかそういう
そこを意識してますね、
うん、うんうんうんうん、うん、いやありがとうございます、
はい、そこか、あそこですね、組織作りかな、
お
今年始めたこと、
うんうん、でもあれですよね、組織作りとか組織にはす、あの多分前々から興味あったですよね、多分
ですね、ですですです、
うん、でそれを多分分かんないですけど、その店舗というところでこう、はい、店長という立場でより実践しやすい環境になったっていうのもあるんですかね、
あおっしゃる通りだと
思う、ね、うんうんうん、
去年は本当あの入社したばかり下っ端だったので
、うんうんうんうんうん、
はい、
うんうんうん、
なのでね、いきなり作るぞみたいになってもどうしたってなるじゃないですか、
うんうん、
東京どうしたみたいな
確かに確かに
入ってきたばっかりでどうしたみたいな
確かに、
はい、
周りが面食らっちゃうみたいな
、はい、一応まあ役職ってそういった意味ではやりやすいなと思ったんです、うん、与えられること
して、あ確かにそうですね、
で与えられたかったらやっぱすぐできたわけじゃないんですよね、
うん、
やっぱ 2,3 ヶ月ぐらいはじっくり中見て、
うんうんうん、
なんかどこ変えたらいいのかなとか、この人ってこういうとこっていうかこういう思考が好きなんだろうなとか、なんかポリシーみたいなものって、うんうん、やっぱ一緒に働いてるで若干見えるじゃないですか、
はいはいはい、
この人ってここ大切にしてそうみたいな、
そうですよね、そういうのありますよね。
ここから始めてましたね、
うん、
人を見るというか、
うんうん
うん、うん、ですかね。
なるほど、
組織づくりです。
いいですね、組織づくり始めました。
まとまりました。
よかったです、なんか言語化が
言語化できました。
すげえ、よかったです。
よかったです。
いやいやいやいや、いいですね、ありがとうございます。ちなみに高野さんは、じゃあなんか、まあ高野さんはあの、まあなんだあれ、 書評とかは、
はいはいはい
はいはいはい、まあ聞いてました、うん、はい、それ以外で何かあります？なんか今まで言ってないやつ。
あの、今年からとなると、
うんうんうんうん、
モーニングルーティーンみたいなの。
ああ、はいはいはいはい、はい、
そうでした。なんかそう、ちょうど本当1月から始めたんだったんです
。あ、マジっすか。
まあ、6時に起きて、
はいはいはいはい、
そう、なんかその、まあ、今はちょっとあれですけど、なんかアファメーションみたいな、
うん、
その、
うん、なんか言ってました、
ポジティブシンキングになって、
で、はいはいはいはい、
ちょっとこう、なんだろ、ストレッチとか、
うんうんうんうん、
5分で15分ぐらい、十数分かかるようなそのストレッチ、
うんうんうん、
エクササイズやって、
うんうんうん、
っていう流れを、
うん、
そう、1年やってきたな
って。すげえな、1年やってるってすごいっすね。
でもそうだ、あの4時とかに起きてるわけじゃないから、
うんうんうんうん、
本当になんかそう、ストレッチするとやっぱりね、楽なんですよね。
まあね、
体が。
うんうんうん、
そう、だからなんか続けられるというか。
うん、
っていうのはあって、
うんうんうん
うん、確かにそれは今年からだったなぁ。
そっか。
あと、もうちょっとあれば、あの、あれですよ。NISA。
おぉ。
そう、今年からだった気がする。
ああ、そうなんですね。
そう、1月8日だかに講座作ったので。
ああ、そうなんですね。なんか勝手な想像だと、なんかもっと前からやってそうなイメージが。
いやいやいやいや、うん、でももうなんかそう、そうな、積み立ててるんですよ。
おお、なるほど、
うん、
それは初めて聞きましたね。
そう、そう思うともう1年経つんだと思っちゃうんですけど、う
ん、いや
ねえ、
すごいですね。1年続けるって結構すごいですよね、
う
ん。
確かに、もう12月だなと思って、
うんうんうん、
そう思いました。
まあ、積み立てはね、まあ、なんか多分自動的にそうなってくる、はいはい、ある種自動化できるからいいんじゃないかと思うんですけど、いや、ストレッチとかね、
ね、
朝起きるとか、
そう、うん、
まあ、習慣になるまで、なかなか、うん、
そう、習慣化ってね、3ヶ月くらいかかるからなんですけど、
うん、その3ヶ月ぐらいかかるっていう、まあ、その、まあ、ある種一般的なとこあると思うんですけど、
うん、
その間、その3ヶ月経つまでに結構、いや、なんかうまく続けられなそうって思う時とかなかったんですか？
いや、なでも時間が1時間早く、なんていうの、
うん、
そ、今までそんな7時ちょいに起きて
6
時になっただけなので、
うんうんうん、
まあ、そこまでなんかこう、あ、確かに、あの、例えば土日とか、
はいはい、
休みの日とかはやらないんですけど、
あー、なるほど、
ただなんか、あ、やってた方がやっぱり楽ねって気づくから、
うんうんうん、
そう、実感があるからやっぱり やろうかなってなって、
なるほど、
そう、ただあのアファメーションだけはね、まあ、いまいちピンとこないので、まあ最近やってないですけど、
あ、うん、それって何なんでしたっけか、それなんか、
あの、今日の自分、今日の自分は、うん、例えばミスなく、いるとか、
うんうん、
何があっても動じない、今日一日は動じないとか、誰かが、困ったことがあったら手を差し伸べるとか、そういうなんかこう、
うん、
前向きなことを自分に唱えるとか。
ああ、うんうん、なるほど。それをする時間とか別にそんな時間取んない、取るもんじゃないんですか、そのアファメーション自体。
なんか結局、はい、ルーティンだから1時間ぐらいの枠なの、
うんうんうんうん、
だって10分ぐらいでそのアファメーションとか、
あ、10分ぐらい
瞑想みたいなことをして、
あ、瞑想
もエクササイズして、はい、あ、読書もその中に入れて、
はいはい、
トータル1時間ぐらい、
うん、でも結構それだけもりもりもりっつうか、
うん、
やるとあれですよね、なんかこう、なんつうんだろうな、本当にこう、こま、こま切れではないですけど、こう一個一個は
本当こま切れ
になりますよね、うんうん、
読書もだって15分とかで終わっちゃう。
ああ、いや、そんな、そうなりますよね。うんうん、うん。
そう。
なるほど。
そっか、うん。
仕事とかでなんかその初めてっていうのは多分今年はないんじゃないかな。
ああ、まあ職場も変わってないわけですもんね。
そうそう。
で、別に立場も変わってるわけじゃないですもんね。
そう。まあ、強いて言えばその AI 役歴っていうか、
あ、
録音 AI 録音、
はいはいはいはいはい、
はいはいはい、あれが導入刺さったぐらいなもんでね、はい、
なるほど、うん、あの大体もうソープが大体かかさってみたいな、
あ、そうそうそうそう、そう、
でもまあちょっと修正してみたいなやつですよね、
ですね、ほぼ修正はいらなくなりましたけど、
ああそうなんですね、
なんか途中、つい最近途中でなんかね、うん、AI 変わったのかなっていうぐらいなんか、
うん、
良くなったんですよ、
でもそれはなんか学習してたからとかじゃないんですか、なんかその、
いやどうなんだろう、学習してんのか、何を学習してんのか分かんないです、結局あの、うん、あ、中の人が、
うん、
なんだっけな、ジェミニで拾ったのを、
うん、
チャット GPT で、
うん、
ソープにしてるみたいな、
ほう、
あの仕組みなんだっけ確か、
ほう
そう、あのどっちか片っぽじゃなくて、確かジェミニで録音して、うん、音声起こしをして、
あ、文字起こしするのはジェミニなんだ、
そうで、多分ソープに落とすのはチャット GPT だったような気がするんですけど、どっちかだと思うんですけど、
いや、わかんないですけど、なんか
途中でジェミニがかなり良くなったじゃないですか、
うん、ああなるほど、まあそれもあるかもしれない、
なんかあんのかなとか、
ね、確かにそれはあるかもしれないですけど、ね、うん、そのバージョンにもよるでしょうけど、
そうそうそうそうそう、
いや、わかんないですけど、そのなんていうんですか、結局その毎回っていうか、結局高野さんが勤めてる薬局でのその会話とかはどんどんなんつうんだろう、そこそなんだろう、それをがそういうなんだ、その会話の数がどんどんどんどん多ければ多いほど、それでこう最適化するわけじゃないか、そういうふうにはなんないんですかね、どうなんですか、全然私いや、わかんない、そこ全然そこ詳しくないので、
の例えばなんだろう、そういう録音するタイプ、うん、あのパターンって、
うん、
本当に何も喋りたくない時だったりするんですよ、逆に、あのパパッと終わらせたい時に、
うん、
大体もうなんかはいドゥみたいな感じの役歴になっちゃうんで、
うん、
本当に何でもない人たちに対して録音かけるんですよ、
あ、録音かけるかけないとかも決めれるんですね、
そう、
ああそうなんだ、じゃあ別に録音しないで普通に書くこともできるんだ、
はいはいはい、
ああそうなんですね、知らなかった、
これはがっちり説明しないとあかんなっていう人には録音かけなくてももう役歴は自分の中で出来上がるので、
ああ、
そう、逆に AI にあの加工されても困るみたいな、
ああなるほど、うん、なるほど、まあでもそういう時でも別にまあ録音かけてもいいわけ
なん、ね、全然いいんですけど、
そこだからそこは選べるわけだ、はあ、
そこにちょっと思ってたの違うなっていうのが多分出るんだろうから、
ああなるほど、
そうそうそう、別になんかね、あの今日大丈夫ですか、 OK ですね、じゃあねみたいな感じの方が、
うんうんうん、
あの AI で持ってもらった方がよくて、
ああ、うん、そういうの盛るんだ
盛るんだ、盛る盛る盛る、すげー盛るんですよ
そうなんだ、どんちょっと見てみたい、見てみたいな、
よかったよかったみたいな、
へえ、そっか、ちょっと見てみたいですね、なんか
ね、そうですそうです、
うん
うん、いやでもさっきのその、まあ、ネモさんの話じゃないですけど、
うんうんうん、
やっぱりどうしてもこう正解を求めてたがる人は多いんだろうなってやっぱ思っちゃうんですよね、なんか、うん、じゃあ何が正解だったんですかねって聞かれる時もあるし、
ああなるほど、
うんうんうん、いやこれ正解ないよとか、
はいはい、
うんうんうん、でさっきの疑似紹介の話に戻るんですけど、
うんうんうん、
これ疑似紹介、例えば抗菌剤がかぶってて、
うんうんうん、
手帳 にはこの間抗菌剤出てて、うんうん、今日もかぶってるんですけど、
うん、
認証会しますかねとかっていう来るわけですよ、え、ちょっと待って、それ認証会しないっていうプランが自分の中にあるってことみたいな、
まあまあそういう風な話
薬剤師としてねそれって変だよねってなとかになったりとかするわけですよ、
うんうん
うん、 そこをまあ、ね、薬剤師の、まあ、キャリアが多い目線で修正をするとかさ、
うん、
まあ、そういうのがまあそのいわば店長の
あ
れなのかなってさっきそう言って思ったんだけどね、うんうんうん、
いやーでもなんかちょっと話がそれますけど、そのやっぱその正解のね、何ていうの、正解がないとみたいなのって何なんですかねこれってねっていうのはいつも思うんですけど、いや何だろうな、別にこれって職種とか関係なくそういう人はまあ多いとまでは言わないですけど、一定数いるじゃないですか。でものすごく簡単なそのなんかこうなんか因果をつなぐんであれば結局なんか教育だとかって話になるんでしょうけど、いやわかんないですよ、それもかなりあのかなり相当なんか 極論というか、なんだろう、かなりそうすあのかなりすっ飛ばした極論なんでかなり荒いんですけど荒いどころの騒ぎじゃないんですけど、なんだろうなって思いますよ。まあもちろんそれだけじゃなくて、なんかこうなんだろうな、外れることへの恐怖とか、それは別になんかこの正解を外すだけじゃなくて、なんかこの、周囲の、まあ、同調圧力とまでじゃなくてないですけど、その周りの流れから外れることへのとか、まあただそれで言うと議員紹介のやつはもう周りの流れから逆にそれ外れようとしてるけど、それみたいな話だけどそれは多分どっちかというとその正解とかの話なのかもしれないけど、まあ一概には言えないんでしょうけど、何なんだろうなって思いますよね。
まあ、責任を取りたくないというか、
ああそれもあるな、確か
に意思決定することで責任が伴うのを強く感じてるのかなっていう
方も、ああ確かにそれもありますね、
判断したくないんだろうなっていう、
で
それも本人の特性なのか、それとも、ね、先ほど話で言った環境、なんかすごい詰められたりとか、
はいはいはい、
マイクロマネジメントされちゃうような環境だとしたら、先に正解しときたいよねっていう話で、
確かに、
でそれ抜きにしても、やっぱ多いなって思っちゃいます、あの本当に体感でしかないんです。
あ、そうですよね、なんか私もそうですけど、
以前っていうのはその私が言う以前って多分 5,6 年前とかだったんですけど、その時の周りにいた人たちは割とこうしたいんだよねとか、こういうふうに思ってんだけどさどう思うっていう感じで、別に、あの意見、反対の意見が出てきたとしてもそれに従うって感じではないんですよ、あそういう考えもあるよね、じゃあこうしてみようかなとか、いやーやっぱ自分ので
い
こうかなみたいな
はいはい、はい、
なんか安心感あったんですよ、あの意見言ってても、なんですけど、今それ同じ風に返しちゃうと、自分の意見が採用されそうで怖いんですよ、それ別に正解じゃないよっていう、もしかしたらもっといい、ね、選択肢というか、答え出てくるかもしれないし、で終わった後に気づくかもしれないし、だから次にっていうあれがないのかもしれないです、なんかすごい刹那的というか、なんでこの場面で切り取りたいんだろうっていうか、決定していきたいのかなっていうのをちょっと思っちゃいますね、もうちょっと地続きじゃないかなとか、
なんか今の根本さんのその、話の中の言葉とか聞いてて、なんか俺の頭の中になんかポンと出てきたのは、いや全然その関連性とかあるかな話とかじゃないんですけど、いやあのなんだそれこそ今ショート動画とかそういう方がこう、まああの要は結論というか、なんつうんだろうな、要はあんま長いコンテンツで
いやわかりますわかります、
だからそういうのもなんか関係してそうかなとか、だからちょっとポッと出ました、あの頭に浮かびましたけど、だからこそなんか刹那的とかになるのかなみたいなのとか、そういう意味だともしかしたらあれかもしれないですよね、なんかさっきのその正解云々の話とかも、なんかコスパとかタイパとかそういうのともつながって、どこがつながってそうな
話出ますね、
なんかつながりそうな気も、なんかどっかつながってそうな、なんか感覚的にな話ですよ、ちゃんとなんかこう考えれば、なんか論理的につながりそうな気もするなぐらいな
確かにそうですね。短期的な利益に走りがちなのかもしれないですね。
うん、かもしれないな。なんか、
時代じゃない。
まあ時代もあるんでしょうね。そういう時代なのかもしれないですよね。
なんか今ちょうど三宅佳穂さんの、
うん、おう
考察する若者。
あ、はいはいはいはいはい。
そこ今たった今アマゾンでポチったんですけど。
今ポチったんですか。なんでまた今ポチったんですか。
正解、報われたいから、うん、その、うん、正解を求めるんだみたいなことを書いて
ある。はい、
そうかと、
はい、私持ってます今目の前に、
はい、本当。
っていうのもこれあれです、なんだっけ、確か三宅さん自身がこれなんだっけ、なぜ働いていると本が読めなくなるのかの、まあ、続編のような形だっていうふうに確か言ってたんですよ、確か。
うんうん、
確かですよ。
ほうほう
そうそうそうそう。だからまあ、そのなぜ働いているかとのやつも読んでないんですけど、持ってるんで、まあ、続編って、続編とか、その地続きの話だみたいな話を聞いたら、まあじゃあ買うかな、みたいなくらいの感じで買っただけなんですけど。確かですよ。確かそんなこと言ったどっかの SNS かなんかで書いた気がするんで。
確かに今何読んでもそのネタバレとか。
うん。
そう。その先とかっていうのを求めちゃう。うん、そのさっきのショート動画じゃないですけど。
うん、
すぐオチを見たいとか。
はいはいはいはい。
そういうところには確かにつながるかもしれないなと思いますけどね。うんうん、
それももちろんね、そういう人ばかりじゃないんでしょうけど、なんか割合としてはそういう人が増えてるのかもしれないですよ、ね、
うん、だと思います、うん、そう。
で結局時代っていうのであれば、そのなんか、まあ要はまあある種マジョリティ化すると時代になるんでしょうから、うん、まあどの時代でもね、マイノリティはいるんでしょうけど、
うん、
うん、そういうのはあるのかもしれないですね、
うん、
いやいやいや、
なるほど、
なかなか、なんか面白い話になってきました。
うん、ちなみにマッチーは今年の
今年始めたことっていうとですね、いや今年っつうかあれです、もう本当になんか年の瀬になってなぜか始めたのが、うん、なんかチャート式ってあるじゃないですか、数学の。知ってます？チャート式って受験勉強とかで使うような高校数学の、知りません？そういうチャート式っていうなんか参考書みたいな問題集みたいなのがあるんですよ。はい、高校数学のやつなんですけど、なぜかそれを
数学を勉強してたこと、
まあ、勉強してるっていうか、なぜか数 1A と 2B と 3C を買って、チャート式のその青チャート式もいくつかあって、青チャート、黄チャート、なんか、白チャート、黄チャート、青チャート、赤チャートってあるのか。で、赤チャートが多分一番難しいのかな。で、青チャートが一番こう基本から、なんか入試ぐらいまでこう、カバーしてる。
ありましたね、これ。
あ、そうそうそう、そうなんです
よ。この表紙見たことあります。
うん。なんか、なぜかチャート式をですね。いや、でもなんか娘がなんか算数とか、やってたりとか、なんか自分で問題作ったりとかこうやったり してるんですけど、なんかそういうの見ててなんかふとで、まあなんかまだ全然始めたばっかなんで、数 1A をノートにこう解いてしても解けないのとか、すげえ簡単なやつには解けないのとかあるんですけど。
でもね、それって色で売ってるってことですよね。白。
ああ、そうですね。
青本みたいな。
あ、そうそうそう、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。まあ。
それは何を買ったんですか？
あ、青チャートですね。
あ、基礎からのやつを買った。
ね、一番、一番範囲が広いんですよね。基本から入試の上級までカバーしてるのが青チャートなんです。一応、だから白、黄、青、赤っていう順番に難易度上がってくるんですけど、まあ一応一番標準的なやつですかね、多分。そう。まだやり始めたばっかなんですけど、本当あれですよ。なんか、いや意外と面白いなと思ったのが、 今数一へやなの本当の最初の最初なんですけど、なんかこんな言葉を俺習ったっけかみたいなのが、なんかそれを改めてなんか読みながらやってると、あそういうんだみたいな、あの多項式とか単項式とかって、
うん、知らない。
いやそうそうですよね、私もだからへえみたいな感じで。でなんかねあれなんですよ、数式を数式ってましたから、 3x+2x-6-4x+3x+2 のその多項式の同類項をまとめて整理せよみたいな、すげえそんな問題があって、うん、でなんだっけ同類項ってみたいな、もちろんその基本的なところを押さえながらやるんですけど、なんかそういうのをなんか解きながら普通にこうなんかノートにこう書き殴っていくの、なんかただただ書き殴っていくのいいっすね、なんか、うん、いいっすね、
まあ、答えがあるからね。
まあそうですね。あとねなんか面白いなと思ったのが、なんかこれを解いてて同類項とかの話をなんかやりながら、あのビジネス用語でミーシーってあるの、うんうんうん、あるじゃないですか、
はい、
あなんかミーシーとかとも近いなこれとかって思ったりとかして、そういうなんかこう要は多分高校の時にこれを青チャートやった時には繋がんなかったものが繋がってくるとか多分なかなかこううまく説明しきれてないんですけど、なんかそういう面白さがありますね
数学ね、
はい、別に数学好きとかでもないん、なんかまあ中学校ぐらいは好きでしたけどね、高校からダメになったんですよね私の場合は。はい、そうそれとか、あとはなんかこれはまだ全然買ったけど手つけてないんですけど、あの現代文とかのなんか問題集とか やりたいなとか思ってはい、でなんか赤本ってあるじゃないですか、赤本のシリーズで難関校過去問シリーズっていうのがあって、うん、でなんか東大の現代文25カ年と京大の現代文27カ年を買ってみました
すごいな。
いや別になんかなんか結局なんかその前も言ったんですけど、ちょっと精読とかしようとしてた時に結局何と何がつながってんのかなとか、これ自分その文章の論理とか考えるんですけど、いやそもそもそういう問題、例えばその東大とか京大の問題ってほぼ記述なんで、例えば京大とかだとなんか傍線部における戸惑いとはどういうことか説明せよとか、うん、だからこの結局自分でこう文章を読んでまあ回答をまとめるんですけどでなんかそういうことするとなんかちょっと変わってくるかもなぐらいな感じのそれぐらいの本当なんかそれぐらいのレベルで、はい、別に何を目指してるわけでも何でもないんですけど、別にそんな試験を受けるわけでも何でもないのになんかそういうことを始めましたみたいな感じですね。
学び直しってやつです
ね。うん、まあ学び直しっちゃ学び直しなのかもしれないですけどね。なんかまあなんか自分で何やってんだろうなとか思いながらもなんか、はい、そんな感じですね、はい。まあまだそれがだからその次のにもつながるんですけど、次のテーマ3つぐらい、テーマつうかいやその続けるって結構。
うん。
そう、それこそこのチャート式みたいなやつとかってもうね容易に今日いっかとかなるんですよ別になんかこうなんか目標があるわけでもないので、そうなんか今年は特になんかそういうのが多いなと思って、それこそ前回言ってたあのハンナ・アーレントの人間の条件の読書会に参加しようと思ってるんですって言って読んでたんですけど、読んでちょっと今挫折してるんですよ、挫折して今止まってるんですよね、 まあ、また一応読むんですけど、いや、継続するって結構なんか、いや、もちろん継続しなくてもいいやっていう意見もいいっちゃいいんですけど、なんつうんだろう。でもなんかそうは思いつつも継続したいなって場合に、やっぱりなんか目標管理とか、そういうのってやっぱ大切なんだろうなと思う今日この頃なんです、私自身はね。目標の設定とかって。
うんうん、
なんでお二人はどうしてますっていうのを聞いてみたいなと思って、はい、うんうん、じゃあ今度高野さんからいきますか。高野さん、なんか継続するにあたってなんかこう心がけてることとか、まあ、目標設定でも何でもいいんですけど、
なんだろう、継続、うん、でもなんかとゴールかな、
うんうんうん、ゴールね、うんうんうん、
ゴールがあるからなのかな、うんうんうん、ご褒美じゃないけど、
あーご褒美ね、
うん、そう、まあご褒美ってないんだけど、
うんうんうん、
ゴールしたとか、
はいはいはい、
そういう達成感みたいなものがあることが、うん、自分の中でのその継続のそのモチベーションなのかなとか、
そう思うわけですね、
かな、
うんうんうん、いや、それこそそういうのを多分継続するためにみたいな、例えば本とかあるとするじゃないですか、まあよく、はい、そういうのだとなんか例えばちゃんと書くとかそういうのをね、例えばありそうじゃないですか。いや、私最近その手の本読んでないんですけど、多分そういうのありそうだなぐらいな感覚で今喋ってるんですけど、うん、だからなんかそういうこと、明確な目標設定だとか、
はいはいはいはい、
時間管理だとか、なんかそういうのが、まあ容易にか、そういうのありそうだなとか思って、
なんか一般的にはそのスモールステップだとか、
うんうんうんうん、
ね、例えば筋トレが続かないってなったら、じゃあ、
はい、
例えば1回とかからみたいな、その、
うん、はいはいはいはいはい、
そうそうそうそう、
ありますよね、
やんなかったことの罪悪感をいかに潰すかっていうことはよくね、あの最近のビジネス書、
はいはいはいはい、
には書かれることは多いなと思うけどね。
いや、確かにやんなかったことでの 罪悪感っていうか、そうそうそう、
うんうんうん、
ありますね、ね、今日はいいかって言ってやんなかった時の、あーなんでやんなかったんだろうなけどみたいな、
そうそうそう、いや、やっぱりやっぱ俺が3日ポーズだよ、ダメだ俺自分みたいな、
そうそうそう、そうなる、そうそうそうなる、
それをいかにこう薄めるかっていう、
あ、いやー、そうっすよね、確かにね、
うん、まあ、でもよく患者さんと喋ってながら、こう、
うんうんうん、
なんだ、運動できないんですよね、なんていうことってあるんですけど。
ありますね。
ね。
ありますね。
やっぱり道連れ必要ですよねっていうこと結構多いんですよ。私。
道連れ。
そう、例えばジムとかにも行きたいんだけどね、とかっても一人じゃなかなか絶対行けないから、
あ、
誰か道連れ欲しいっすよね、とかって言うと、そうそうそうっていう答えは返ってくることが多いから
。ああ、なるほどね。
やっぱりそういう意味で、ここ続けるためっていうのは、やっぱりその、
うんうん、
誰かというかね。
はいはいはいはい。確かにそういうのもありますよね。
仲間とか、そういうことはあるかもしれないね。
うんうんうんうんうん。確かに。
なるほどね。
それはあるな。
うんうん
うんうん
そうそう。
ちなみに根本さんはありますか、なんかそういうの。
継続、意識しないことかなと思ってました。
意識しないこと。
はい。
なるほど。
継続しようって思わないことかなと思って
ました。ああ、なるほど。
なんか。でも多分段階によって違うかもしれなくて、なんですかね、例えば私毎日一本は論文を読むみたいなのを何年か前にやりだしたんですけど、最初はやっぱ やんなきゃみたいなで意識してたんですけど、途中からなんか普通にやっぱルーティンになってたんですよね、続けることで。だからそれこそ続けなきゃがなくなったんですよね。むしろやってないと気持ち悪いみたいな感じになってっていう感じですかね。
なるほど。
あとはあの予約機能でやってるので、
予約機能
何個か ストックあるわけなんですよね、
うんうんうん、
だからまあ一日サボってもええかなみたいな、
あ
気軽さがあります。
なるほど
、はい、
なんかでもその話さっき段階って話ありましたけど、
はい、
うん、段階で言うと多分もうそのなんつうんだろう、意識しないでもとか、
そうです、習慣化してる、
習慣化してるところまで行くと多分いいんでしょうけど、そこまでの時に、
だから仕組み作りですよね多分。
ああなるほど。
に落とし込んじゃうっていうのは一番いい気はします、
うんうんうん、
仕組みにならないと意識しなきゃいけなくなるんで。
あなるほど。結局だから最初の段階でもその意識しないような
仕組みですかね、
をどう構築するかってところですね。
そうですね。
なる
ほど。それが早起きだったかもしれないです。
おお。なるほど。
でそのために早く寝るだったかもしれないですね。
ああ、
はい、
なるほど。
腹きてますね多分、
うんうん、いやでも確かになんかありますよね、そのね、そのまあそれぞれの人によって多分違うんでしょうけど、
うん、
うんうんうんうん、確かに。
まあでもなんかね、今順を追って仕組み化したっぽく今話しましたけど、
うんうんうんうん、
きっかけはあの保育園で、
うんうんうん、
早く寝ましょう習慣みたいなのが、
あ
年長さんぐらいで始まるんです。
はいはいはい、はい、
うちが行ってた保育園って、
うんうんうんうん、
それですね多分
あ
きっかけは、
うんうんうんうん、
いやもう9時前には寝ようみたいな感じなんですよ。でそれやるとその反抗を押せて、
うんうんうん、
で何ポイント貯まると卒業みたいな、大人の階段じゃないですけど、
はいはいはいはい、
はい、そういった取り組みだったので、
うーん、
子供はねそういうのやるとやっぱりある程度やる気は出るんですよね。
まあ確かにね、
はい、
確か
に。で寝かしつけしようと思って横で寝落ちするんで、
あ、
自然となんかあの朝4時5時に起きちゃう時もあって
はいはいはいはいはい、
晴れみたいなでもスッキリしてるみたいな感じ、うん、そうするとなんかやんなきゃってなるんですよね。
あ
ここでご飯食べちゃうとなーって一日もたんなーとか、じゃあ本読んじゃいますとかいうのがきっかけだったかもしれないですね。
なるほど。
そうするとなんか自然と習慣化してって、
うんうんうんうん、
目覚ましなくても起きれるみたいな。
確かにね、
はい、
いやいやいや
ですね、そういうきっかけかも、
はい、うんうんうんうん、いやありがとうございます、
はい、
そうっすね。なんか結構そこら辺は私もまばらなんで、まあ別にまあ、うん、ちょっとまあ今だからあれですね、まだ始めたばっかなんで、うん、まあいろいろと試しながらまあやっていきたいと思います、はいということで、まあもうそろそろ11時ですけど、まあじゃあ来年なんかやりたいこととかなんかさらっと喋って終わりますか、
うん、来年ね、
来年です、2026年です。早いっすね。
早いね。
早いっすよね。なんか早いっつうかもうあっという間になんか、うん、
早いなぁ、
うんうん、
なんだろう
まあ、私も言うても別に私もなんかあるわけでもないんですけど、うん、
来年ね。
まあでもね、結局あと1週間もすると元旦が来るから、ね、じゃあ、今年の目標はなみたいなことをやんなくちゃいけないわけだから、
うんうんうん
うんうんうん、まあそれをそのための時間ぐらいな感じでいいっすよ全然。
そう、
うん、
本を読むにしようかな。
お でも本読むのは読んでいるんですよね。
いや全然読めてないですよ。
あ、そうなんですね。
ちゃんとあの読めようの薬剤師にちゃんと投稿して、
はい、あ、そっか、
3冊はい。
あれいつでしたっけ、もうそろそろ
12月の28でしたっけ、はい、あ、9時です。
そっかそっかそっか、読めようか。でも今年あんま先になってるんだよな。あーでもまた絵本ならあるからいっか。
いいっすねいいっすね、うん、
いつも絵本だよね。
そうだね、絵本は多いっすね。そうですね、
うん、
絵本と今読んでる、まだ読み途中なんですけど、面白かったな、この酒を主食とする人々、面白かったっすね。
おお。
はい、はい、
タイトルが面白いですね。
そうなんですよ、タイトル面白いんですよ。別になんか読めように進めるかっていうと、まあそうでもないんですけど、まあ無理やり言うんだったら、そういう民族もいるから、なんかこうね、アルコール、はい、なんかお酒の指導とかするじゃないですか、まあ大体薬剤師は。まあ大体は言い過ぎですけど、なんか酒が、まあ悪は言い過ぎかもしれないけど、そうなりがちな人に対してのカウンターみたいなのになりそうかなぐらいな、完全に無理やりつなげるとですけど。でこの本自体は別にあれです、なんかこう幻のその酒を主食とする民族みたいなのを探しに行く、はい、まあなんだ、気候っていうんですか、あの日記の木の、
うん、
まあ、そんな感じのやつなんで、まあ、普通に単純に文章が面白いんですけどね。はい、
なるほど、
はい、クレイジージャーニーのに出てた人が、はい、
あ、
はい、そうなんですよ、なかなか、はい、
タイ人もってすごいですね。
ん、
酒、大人も子供もタイ人、
うん、あ、そうそうなんですよ、
酒を飲んで暮らす
らしいんですよ。あと妊婦さんもだった気がするけど、そう。
すごいな。
まあ酒って言ってもなんかこの、ね、うん、日本にあるような酒じゃないんでしょうけど、うんうんうん、自分たちで作ってるやつなんでね。
すごいっすね。何なんだろう。
そうなんですよ。何なんだろうですよね。いや、なんか本当にこういう民族の話を聞くと、なんか本当根底かなって思っちゃう。はい。まあ別にこれを本当に読むように出すかどうかはちょっとまだ考えますけど。はい、考えますが。
うん、
いや、どうしようかな、読めようね、
うん。
少なくとも絵本では一冊はもう今すぐ、あ、これいいなっていうのはあるんで。
うん、
なんか、うちの娘がなんか好きになって、たんですけど、毎日今読んでるんですけど、グランドフィーリングホテルへようこそっていう絵本があって、
う
ん、これなかなかでもいいっすね。なんか、まあ、そのホテルに来るのが、まあ、お気持ち様、気持ちなんですよ。つまり悲しみとか怒りとか不安とかで、そのホテルの支配人が、まあ、そのお気持ち様を、まあ、もてなすっていうか、その部屋に案内してみたいな。
へえ、面白い。
そうなんですけど、だからなんかこう、まあなんだろうな、無理やりっていうか、その誰しも一人こう自分の中に支配人がいてっていう見方もできると思うんですよね。でこう湧き上がるその気持ちというか、感情に目を向けてみたいな、うん、っていう見方もできるし、まあなんかうちの娘がどう感じてんだかわかんないですけど、まあなんかそう、なんだろうな、気持ちとかを客観視するにはいいのかなとか思ったりはしますけど、まあ別にそのつもりで買ったわけじゃないんですけど、結果的になんかめっちゃ毎日読んでっていうの読んでるんですけど、
うん、
はい。そうだから、たまになんかその絵本読んで、まあ、毎日読んでるので、なんか例えば娘がなんかうまくいかなかった時とかに、後からあの時はなんか悲しみ様がなんかいたのかなとか、なんかそんな声をかけをしたりとか、うん、 そうそうそう。まあなんかこれ普通に多分大人が読んでも多分楽しいと思いますけどね。
うん。うん、
まあ、これは多分間違いなく読むようにもう絶対絶対とかつって絶対入れます。
ぜひぜひ。
ぜひ。じゃあですね、まあ、ちょっと話を戻すと本を読むっていう根本さんの来年の方、
はい、
いや俺もあれだな、この積んどくをもう少しよもっと読むな、読もうかな俺もやっぱりな、改めて、
うん、なんか習慣化できてないなと思って、うん、
いや
そうなんか、うん
うん、
向き合えない本もあると思うんですけど、
いやそうっすね、
その タイミングで
というか、うんうんうん、
ただその向き合う時間取れてないなと思って、
あいや
本開かない週とかもあるので、これはなと思って どうにかしたいなと、
うんうんうんうん、分かりました、
頑張ります、
はいじゃああれですね、来年のこの時に
そうですね、
うん、どうでした？
どういう感じかを、うん、はい、
そうですね、でちなみに高野さんは、
うんとね、うん、自己理解っていうのはなんていうのかな、おいやあの今 X を動かしてるんだけど、
はいはいはい、
そのよくほら発信軸っていうのがあるって、
うん、
あるじゃない、
発信軸、発信するなんか軸
で、自分は何のために発信するのか、
あ、はいはいはい、
誰に向けてなのか、
はいはいはいはい、
自分は何者かみたいな、っていうのって大事だってよく言う、まああるじゃないですか、
うんうんうんうん、
何にするにしても、
うんうん、
でもなんかこうなんだろう、今までこう好きだから例えば本を読んでて、
はいはいはい、
これ面白いよみたいな、
うんうんうん、
ポストをしてるんだけど、
うん、
例えば、まあ、自分っていうブランディングをするにあたり、
うんうんうんうん、
じゃあ誰をターゲットにしてるのとか、
うんうんうん
うん、何のためにやってんのっていうことを再度問われた時に、
うん、
今それが私ないのね、
あないんですね、
ないの、なんかもうなんていうの、空っぽというか、
あ、
うん、特に誰に向けてってやってたわけでもなかったから、
うんうんうん、
改めてじゃあ自分ってこういう人だよっていうのを、うん、あのそのアカウントの中に入れないと、
うん、
もっとフォロワーが増えないね、まあ、まあフォロワー増やしようと思って言ってるわけじゃないですけど、
うんうんうんうん、
そう共感されないしっていうところが今 あって、
うんうんうん、
まあ、来年、まあ、この今年も終わるからね、うん、来年になって、まあ、そこら辺がもうちょっとこう何だろうな、こうはっきり言えるようになりたいなっていうのは、
うん、なるほど、
ちょっとだけあるかなっていう、うん、
うん、
そうそうそう、
なるほど、
うん、
そっか、そういう、まあある意味あれですよね、だからこう2025年にそういう感情になることがちょいちょいあったってことですよね、
そう、あの商標チームに入って、ね、
はいはいはいはい、はい、
X を伸ばそうってなった時に、
うんうんうん、
そう思った、う
ん、なるほど、
ですよね、そう、
なるほど、
うん、一番いやなんか避けて通りたかったんですけどね
そっか、なるほど、
そうそう、
避けて通れなくなっちゃったんですね、
やっぱり自分と向き合わなきゃダメかって思って
ます。うん、なるほど。それちょっと若干まあ強いられてるってと語弊はあるかもしれないですけど、うん、そういう求められてるわけなんですね今。
そうね、
うんうん。なるほど。
はい。
じゃあそれを探しにって感じですね。
そうそう、自分探しです。
ですか。わかりました。じゃあそれを来 年, さが、はい、来年の12月ぐらいに探せたのかみたいな、
そうそうですね見つかるといいな、うん、
いやー、それどうしようかなぁいや本を読むも確かにその通りなんだけどなぁ、うん、なんか一冊これだけは読むとか決めておこうかな、じゃあ
おお、
うん、これだけは絶対読み切るみたいなやつを一冊決めたいんですが、今すぐピンとくるのがないですね。
うん、
今手に取ったやつはそのハンナ・アーレントの人間の条件はですね、ちなみにあのアメリカで多分英語で書かれたやつなのかな、これ英語で書かれたやつを訳したのが人間の条件なんですけど、もう一冊、ハンナ・アーレントってそもそもドイツにいて、まあ、ユダヤ人で迫害されてアメリカに亡命した人なので、
うんうんうん、
ドイツ語で書かれた同じ本、まあ内容は同じなんですけど、ドイツ語で書かれたのがあるんですよ。で、それが訳されたのが、タイトルが活動的性っていうんですけど。
お
はい、活動的に生きるの、生きるって書いて活動的性なんですけど、基本同じなはずなんですが、この活動的性を読もうかな、読み切ろうかな。みすず書房から1冊6500円で出てるやつなんですけど、
高い、
はい、これをじゃあちょっと頑張って頑張ってとか言ってる時点で読める気がしないってこの一冊は読もうというところで、じゃあちょっと一応宣言だけさせていただいて、やっぱ読めなかったとなるのか、一応読んだけど分かんなかったとなるのか、うん、ちょっとじゃあ来年発表したいと思います、
うん、
はい、こんな感じですかね、はい、
うん、
はい、そろそろまあ1時間ちょい1時間ぐらいですね、大体。
はい、
はい、いやいやいや、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、また来年もこんな感じでゆるりと3人で喋れたらいいなと思っておりますので、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします、
お願いいたします、
はい、はい、ということであれですね、お二人ともに、あの皆さん、良いお年をということで。
ああ、ですね。
ですね。はい。で、また来年。
はい。
はい。やりたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい。
お願いします。
はい。ということで、今日はここら辺で終わりたいと思います。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
はい、良いお年を。
良いお年を。